広報伊万里第744号2016年2月号です。先月の想定外の大雪にびっくりしましたね。道路の凍結、水道管の破裂、そして断水と、日常の当たり前の生活が一夜にして麻痺してしまいました。皆様のお宅がいかがでしたか。お見舞い申し上げます。今月の表紙は1月10日に催された新春恒例の招福伊万里恵比寿祭りの写真です。宝船に乗った七福神が開運豆を振る舞いながら巡行するパレード、福を呼び込もうと多くの人でにぎわいました。今月の主な内容、特集森林を守り育て次の世代へ、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里ハーフマラソン2016となっています。
特集、森林を守り育て、次の世代へ。伊万里市は八幡岳や聖羅山、国見岳など三方を山々に囲まれた緑豊かな町です。市の森林面積は約1万4000ヘクタール、市全体の面積の約 55% にあたり、県平均 45% に比べると高い水準にあります。しかし、その森林も間伐、間引きなど整備の遅れから、その多くが荒廃しているという状況です。森林は生き物を育み、土砂災害を防ぐなど、私たちの暮らしにかけがえのない機能を持っています。私たちの財産であるこの森林を守り育て、子孫に残すにはどうしたらよいのでしょうか。今回の特集では、森林が持つ機能や取り巻く状況のほか、市内の森林の現状と課題、さらに各種団体などの取り組みについて紹介します。森林を取り巻く状況。かつて人は生活に必要な建築資材や薪、炭などを採取するために山に入りました。山に入ることで森林を守り、育て、管理してきました。現在では戦後のエネルギー革命や生活環境の変化などで木材の需要が低迷し、山に入る機会が減ってきています。戦後の大規模な植林、戦後の復興などで木材の需要が一時的に高まり、木材価格は高騰。昭和30年代から40年代にかけて、全国的に杉やヒノキなどの大規模な植林が行われました。その後、木材の輸入自由化により、安くて安定的に供給される外国産の材木の輸入が増加。昭和55年以降、国産材の価格は下がり続け、林業が衰退する原因となりました。就業者不足と林業の衰退、また林業就業者の減少や高齢化などから放置される森林が増加しています。加えて、利益が出るまでに数十年という長い時間を要する林業は衰退の一途をたどることになります。青々と見える森林も、一歩中に足を踏み入れると中は暗く、細長く育った木々で溢れていることがあり、本来森林が持つ公益的機能を保つことができません。市の現状と課題。市内の人工林、木材生産の目的で植林されたものの多くが戦後植えられたものです。木材として利用できる伐採可能な杉・ヒノキは約 75% あり、全体的に構成が偏っています。市内の荒廃森林は2519ヘクタール、これは間伐が必要な面積です。 26年度に実施した干ばつ面積は約72ヘクタールです。森林所有者の多くが小規模、所有者の 92% が所有面積5ヘクタール未満で、森林も数箇所に分散しています。このため大型機械を使った整備は効率の面からまとまった面積が必要なため、所有者の多数の同意が必要となります。森林を育てるには人工林は特に間伐が必要です。間伐をしないと枝葉が重なり、互いの成長を阻害して細長い木になってしまいます。これでは木材の価値が見込めないばかりか、根の張りが弱く、山崩れや土砂の流出など災害の原因にもなります。適宜間伐を行うことで、林の中が明るく下草が生え、太く丈夫な木が育つ環境を保つことができます。その後すべての木を切る皆伐も必要です。利用可能な木を伐採し、その後に苗木を植えるという森林のサイクルを作ります。近年の森林整備では、間伐材であっても木材を有効利用するために搬出するのが主流です。大型の高性能林業機械で作業を行うため、効率の面から区域の集約化が必要です。森林が持つ4つの公益的機能、1生物多様性保全機能、森林は多くの鳥や昆虫類をはじめとする野生動植物の生息・生育の場となっています。このように森林は遺伝子や生き物の種類、生態系を保全するという根源的な機能を持っています。2、地球環境保全機能、光合成により二酸化炭素を吸収・貯蔵し酸素を作ります。3、土砂災害防止機能、森林の中に生えている草や低い木、落ち葉などが地表の侵食を抑制するとともに、樹木が根を張り巡らすことによって表面土壌の流出を防いでいます。4、水源灌溶機能、森林に降った雨水を貯留し、河川に流れ込む水の量を調整して川の流れの量を安定させ、洪水や渇水を緩和する機能を持っています。また雨水がろ過されることにより水質が浄化されます。ここで森林を守り、次の世代に引き継いでいく方々に聞きました。株式会社伊万里木材市は常務取締役、素材部統括部長山口秀樹さん。伊万里木材市場は素材生産から木材の流通、木を小さく切る加工を行っています。私たちは素材生産者として平成25年度から森林整備事業に着手しています。自分が所有する山の状況を知らない人が増え、境界がわからないという声を聞きます。森林整備の基本には木材を運び出す森林作業道が不可欠です。道があれば間伐などの作業をした後も、森林所有者が自分の山に車で入ることができます。自分の山を自分で管理できれば、子孫へ引き継いでいくことができます。伊万里西松浦森林組合総務課長兼業務課長池田隆道さん。伊万里西松浦地区の森林整備を担っています。林業はその成果が出るまでに数十年という時間がかかりますが、努力すれば必ず報われます。林業はきつい仕事という印象があるかもしれませんが、高性能林業機械が導入され、組合に若い技術職員が増えるなど、楽しく森林の手入れを行っています。これからの林業の未来は明るく楽しみでもあります。また間伐を行った森林には光が差し込み、作業前と比べて見違えるように美しくなります。 森林が生き返ったようなすがすがしい何者にも変えがたいと思う瞬間です。これが林業の魅力の一つであります。今後も低コスト作業や安全に考慮しながら森林整備を行い、地域の林業を守り育てる取り組みを進めます。中国木材株式会社電気事業部副部長池田則正さん。中国木材では戦後大量に植林されてきた人工林を活用するため、杉と米松による異なる木を張り合わせる開発に取り組んできました。この集成材は今まで利用できないからと山に放置されていた曲がり材などの欠点を克服し、木材を有効活用するための取り組みです。さらにこの度伊万里事業所においても木質バイオマス事業を開始します。これは伊万里事業所から発生する木材チップや木の皮の木質副産物、山林に放置されてきた未利用材を木質バイオマス燃料として発電に有効活用する設備です。伊万里事業所の木質バイオマス発電量は9850キロワット、これは一般家庭の1ヶ月分の約25,700個分を賄うことができる計算になります。環境保全の取り組み、東田代区森の学校校長淵上定さん。大川町東田代区は市から森の学校に指定されています。里山の環境を守るため県民参加の森づくり事業を活用して、地域住民が一丸となって植樹をはじめとする環境保全活動に取り組んでいます。森林の恵みに感謝するとともに、森林を守り育てる意識を育むため、今年も植樹祭を開催します。植樹祭は21日日曜9時半からです。募集期限は12日。問い合わせ先、地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。 里山整備の取り組み、高尾山保全の会会長井出隆道さん。南畑町原屋敷にある高尾山で平成25年度から国県の補助事業を活用して里山整備を行っています。それ以前からも絶滅危惧種の蝶々、台湾ツバメシジミの生息地でもある大野岳自然公園の環境を守るため森林整備に力を入れてきました。地域の子どもたちに里山を守ることの大切さを受け継いでもらい、地域の宝を残すために力を合わせて活動を続けています。私たちが植えた苗木は将来の子どもたちへの素敵な贈り物となるでしょう。森林を守るためにできること、制度の紹介。家を建てようとする人は県産木材使用の有料木造住宅新築費用に50万円を補助します。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県木材協会、電話 0952-23-6181。 山を所有している人は森林経営計画を策定すると、間伐などに対し国県の補助を受けられます。また森林経営を事業所に委託することもできます。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 保安林の指定を受けると流木の伐採などの制限を受けます。また固定資産税や不動産取得税、特別土地保有税が非課税になります。問い合わせ先、伊万里農林事務所林務課、電話 23-6159。特集の最後に、市役所産業部副部長兼農産漁村整備課長力武健一さんに聞きます。現在市では森林からの木材の搬出は森林経営計画により 民有林と私有林を一体的に整備して環境の保全を行っており、大川町山口地区、駒名木地区で実施しています。今後は他の区域においても森林経営計画の作成を推進していきます。今年から新たな祝日、山に親しみ、山の恩恵に感謝する山の日、8月11日が設けられました。これを機に、私たち一人一人が山に関心を持つこと、そしてできることを考えましょう。問い合わせ先、農山漁村整備課、林務水産係、電話 23-2591。
インフォメーション伊万里。マイナンバーを記載した通知カードが各世帯に配布され、申請した人に1月下旬から個人番号カードを交付しています。交付の準備ができ次第、申請者には個人番号カード交付通知書を郵送します。通知書が届いたら期限までに受け取ってください。必要書類など詳しいことは市民課記録管理係電話 23-2129 へお尋ねください。個人番号カードは本人確認のための写真付き身分証明書として利用できます。またカードに搭載された IC チップに記録する電子証明書を使ったサービスなどを利用できます。個人番号カードを紛失したら、第三者によるなりすまし利用を防ぐため、速やかに連絡などをしてください。1. マイナンバー総合フリーダイヤルに個人番号カードの一時利用停止を連絡する。このマイナンバー総合フリーダイヤルは 0120-95-0178 0120-95-0178 無料です。24時間365日対応します。2. 最寄りの警察署に遺失届をする。3. 市役所市民課に連絡する。なお、マイナンバーが不正に使われる恐れがあるときは変更を申請することができます。手数料、個人番号カード再交付手数料は800円、電子証明書再発行手数料は200円。以上、お尋ねは市民課記録管理係電話 23-2129 へどうぞ。正しくお早めに市県民税の申告。市民税、県民税については納税者による申告や勤務先からの給与支払い報告などによって皆さんの税額を計算し納税していただくことになります。申告受付期間は19日から3月15日まで。市役所での申告受付時間、月水金は9時半から4時まで、火曜と木曜は9時半から午後7時まで、公民館などの申告受付時間は午後3時までです。詳しいことは税務課市民税係電話23-2148へお尋ねください。税務署からのお知らせ、所得税の確定申告期間は16日から3月15日まで、贈与税の申告期間は3月15日まで、消費税の確定申告期限は3月31日、確定申告相談会は15日から3月15日の9時から4時。なお、所得税の還付申告書は事前に提出できます。以上、問い合わせ先は伊万里税務署、電話 23-3147。 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。今回、地方税法が一部改正されたことに伴い、今年4月から税額が引き上げられます。 今年度からすべての車両に新税率が適用されます。軽自動車などを使用しなくなったり、他人に譲渡または業者に下取りに出したりした場合などは、3月末日までに廃車や名義変更などの手続きを行わないと登録名義人に課税されます。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。交通事故などで保険証、国民健康保険、後期高齢者医療保険を使った場合は届出が必要です。第三者から傷病を受けた場合、交通事故に遭ったとか飼い犬に手を噛まれたなど、治療費は加害者負担が原則です。しかし緊急時や加害者の支払いの問題などで被害者の負担が当面大きくなる場合は、被害者の負担軽減のため保険証を使用して治療を受けることができます。ただしその際は第三者行為による被害届を市に提出することが必要です。届出の仕方など詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。母子家庭の母または父子家庭の父の就職を支援する母子及び父子家庭自立支援給付金事業を紹介します。高等職業訓練促進給付金は、専門的な資格取得のため修行する場合に支給します。支給対象期間は上限2年です。就業期間が終了した後は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。自立支援教育訓練給付金、これは就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の2割を支給します。支給額は上限10万円、下限4000円です。詳しくは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。12月25日に佐賀西部クリーンセンターが竣工し、4市5町の住民24万人が出すごみを処理します。総事業費は約174億円。高温1700度以上でゴミを溶かして土木資材などに再利用できるスラグやメタルを生成するガス化溶融炉2基を導入したほか、余熱を利用して発電も行うなど環境に配慮した設備を導入しています。幼年消防クラブの育成を目的に宝くじ助成金を活用して整備された鼓笛隊セットの交付式が12月18日、川東保育園で行われました。鼓笛演奏などの活動を通じた幼少期の防火意識の向上が期待されます。市長雑感、伊万里市長塚部義和、風呂。暖冬と言われた今年の冬も年が明けて寒の内に入ると、大寒の頃から厳しい寒さが続いています。このような時期にはゆったりと湯船に浸かり冷えた体を温めたいものです。最近の風呂は優れもので、湯を張るのもボタン一つ、しばらくするとお風呂が沸きましたと音声で教えてくれます。昔を振り返ると覚醒の感があります。私が幼い頃、多くの家庭には五右衛門風呂があって、風呂を沸かすのは大抵子どもの仕事でした。当時は水道が普及しておらず、近くの井戸と風呂を何度も往復し、バケツで運んだ水で風呂釜を満たしたものです。一息つくと風呂釜の下で杉の枯葉を着火剤にして薪を燃やし始め、40分ほどかかって風呂を沸かしていました。その間、火星が衰えないように新たな薪をくべ、時折風呂の湯を手でかき混ぜながらちょうど良い湯加減を見計らいます。一番風呂を 父に知らせに行くまでが日課でした。ただ五右衛門風呂は沸かすよりも入浴する方が難しかったような気がします。鉄製の風呂釜は直火で熱せられて高温になり、触れると火傷するので木製の底板を踏み沈めて浸かります。家族が代わる代わる入るうちに湯も減っていくので、バケツで水を継ぎ足しては薪を燃やしていました。湯の量と温度を一定に保つのに随分苦労したものです。そんな五右衛門風呂も今ではすっかり姿を消してしまいました。電気やガスなどを使って自動的に給湯される光景を見ると時の移ろいを感じます。子供の頃の風呂当番、湯船に浸かりながら目を閉じて薪の炭に放り込んでいたあの焼き芋を頬張るのが楽しみだったことを思い浮かべると、体だけでなく心もほんのりと温まった気分になりました。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。第29回市小学生ミニバスケットボール大会が1月11日と17日、山城東小学校ほかで行われました。2月の市民スポーツ、7日日曜、市スポーツ少年団剣道交流大会が8時半から国見台武道館で、19日金曜から21日日曜まで、郡市対抗県内一周駅伝大会が行われます。伊万里市の通過は20日です。町民スポーツ、7日日曜、黒川町 K スポーツ大会が8時45分から黒川小学校で、立花地区アジャタ大会が9時から立花小学校で、伊万里地区卓球大会が9時半から京成中学校で、14日日曜、大川町町民卓球大会が8時半から大川町小学校で、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小中学校で、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、3月6日日曜、東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から国見中学校で、大坪地区ラージボール卓球大会とニュースポーツ大会が9時から伊万里中学校で、日用の里ふれあいウォーキングが10時から大川町町内でそれぞれ予定されています。みんなの広場です。12月22日災害発生時に専用ダイヤル171で安否確認を行う災害用伝言ダイヤルの体験学習会が東山城小学校で開かれました。これは公益財団法人日本公衆電話会が主催したもので、4年生52人が参加、臨時の公衆電話を使って実際に伝言を録音再生し、真剣な表情で使い方を学んでいました。1月10日伊万里市消防出初め式が二里小学校でありました。市内11分団の消防団員759人が通常点検や分列更新を行い、地域の安全安心を守る決意を新たにしました。式典終了後には有田川河川敷で小型ポンプによる100口一斉放水が披露されました。1月10日20歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われ、602人が大人の仲間入りをしました。成人式実行委員会委員長の島田達也さんは、一つ一つの行動に責任が問われます、目標を持って乗り越えましょうと挨拶、北野弘子さんと石井祐希さんが自分を育ててくれた地域や家族友人への感謝の気持ちを忘れず恩返しをしたいと新成人の誓いを述べ、希望に満ちた大人への第一歩を踏み出しました。代わって教育と文化です。1月13日、友好交流都市中国大連市の宝鬼小学校から4年生から6年生の修学旅行生39人が二里小学校を訪れ、児童たちと交流しました。これは大連市と本市の 青少年の交流を目的に実施されたもので、修学旅行生の受け入れは今回が初めてです。両校の児童たちは英語で自己紹介をした後、折り紙やゲームをして交流を深めました。法規小学校の児童たちは学校給食センターで給食を食べ、大川内山で絵付け体験などをしました。このほか大連市の2つの小学校が大川、東山城、牧島、大坪小学校を訪問し、交流が行われました。1月17日、図書館フレンズ新春カルタ会がありました。昔ながらの遊びを通して、子どもたちに日本の伝統文化などを知ってもらおうと、図書館フレンズ今里が毎年この時期に開催しているもので、幼児から大人まで約40人が参加しました。カルタは市内の名所などを題材に読まれた伊万里観光カルタやいろはカルタなど約50種類。参加者は遊びながら言葉の面白さや伝統文化の大切さなどを楽しく学んでいました。郷土の文化財伊万里鍋島ギャラリー所蔵初期鍋島特集その4、いろえ梅流水門皿。鍋島焼は生産が開始された当初、有田の岩屋郷地の藩の釜で焼かれていました。その後、鍋島焼の作り方の秘密を守るため、民間の焼き物業者や商人が数多く出入りする有田から三方を山に囲まれ、人の出入りを管理しやすい大川内山に藩の釜を移転しました。これまでの発掘調査で初期鍋島の陶片が見つかったことから、移転後は大川内山の日報社した釜跡で鍋島焼が生産されていたことが分かっています。この作品は1680年代に作られた初期の色絵の五寸皿で、器の形は全体的に浅く水平に折り曲げられた壺縁状の皿です。また内側には皿の周囲に沿って梅流水紋が描かれていて、色絵は染付の下書き線の上に施されています。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内6人の高齢者を、市長と長寿社会課長と市民部長がそれぞれ訪問し、記念のメダルを贈呈しました。12月21日は山城町の土井剛さん、明るく朗らかな性格で歌や踊りが大好き、老人会などでは周りを盛り上げる人気者です。長生きの秘訣はくよくよしないこと。1月5日は畑津町の前川時代さん、辛抱強い性格で若い頃は洋裁や菊の生産で生計を立てながら子供を育て上げたそうです。長生きの秘訣は好き嫌いせずに何でも食べること。1月7日大川内町の前田初美さん、体を動かすのが大好きで実際から農作業で鍛えたその体は丈夫そのもので、これまで大きな病気はしたことがないとのこと。長生きの秘訣はよく遊び、よく寝ること。1月14日、山城町の佐藤澄さん、人と関わるのが好きで誰からも頼られる存在、毎日の家事の傍ら婦人会のお世話や栄養教室の運営を引き受けていたそうです。長寿の秘訣は栄養バランスを考え小食を心がけること。1月14日、二里町の竹村音恵さん、人と話すのが好きで社交的な性格、今も老人クラブの集まりに参加してカラオケで歌ったり旅行したりしているそうです。何事もおおらかに、あまり悔やまないこと。1月14日、渚の中野美沙夫さん、芯の強いしっかり者、 若い頃は大好きな和裁を仕事にして、また毛糸でアクリルたわしなどを作って近所や知人に配っていたそうです。好き嫌いなく長生きの秘訣はよく食べてよく寝ること。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその23、金柑の甘露煮、材料金柑 500g、 水適量、砂糖は 100g から 250g、 好みで加減してください。作り方、金柑は洗って包丁で縦に切り目を入れておく。なお爪楊枝などで切り目の間から種を取り出しておくと食べやすい。たっぷりのお湯で3分ほど金柑を煮る。この2汁は捨てる。鍋に金柑を並べ、ひたひたに浸かるくらいの水と砂糖を入れ、とろ火で煮る。皮が柔らかくなって汁にとろみがついたら出来上がりです。食育ワンポイント、伊万里市では約1ヘクタールの金柑が温室で栽培されています。これらは農薬や化学肥料の使用を控えて栽培された佐賀県特別栽培農産物に認証されています。黄金色に色づいた金柑は玉が大きく薄皮で大変甘いのが特徴です。ビタミン C が豊富なことから風邪の予防や美容健康にも役立ちます。また栄養の多くは皮に含まれているので丸ごと食べるのがおすすめです。我が家のアルバム、渚の松永ひろきさん、ゆきさんの長男かけるくん、3歳8ヶ月。僕は外で遊ぶのが好きなんだ。いつも追いかけっこしたり、三輪車に乗ったりしてるよ。あと、自転車にも挑戦中。早く一人で乗れるようになりたいな。好きなウインナーとチーズをいっぱい食べたら上手になるかな。お母さんから一言。妹の面倒をよく見てくれるかけるくん。料理に目覚めてお手伝いもしてくれるね。これからもたくさん食べて成長してね。伊万里のヤングウォーカー、山城町峰の川久保拓也さん、19歳。株式会社岩の設備に勤めて冷暖房、給排水、衛生設備などの設置や配管、土木工事をしています。大変なことは、細かい工程を覚えることと、冬の野外作業です。心がけていることは、挨拶と返事。あとは、言葉遣いにも気をつけています。目標は、会社の先輩方のように、早く一人前になりたいです。自己 PR。元気と笑顔が取り柄です。趣味は体を動かすこと、特技はスポーツ全般。一言、水回りのことなら何でもご相談ください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせです。2月7日は北方領土の日です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 1月1日付で、人権擁護委員が再任、新任されました。差別や虐待、セクハラなどで悩んでいる人は気軽に相談してください。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局、電話 23-2492。 バス路線が一部廃止されました。伊万里バスは黒川波多津連絡線、波多津循環線です。西肥バスは小葉線です。 問い合わせ先、地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。 松浦町内読フェスティバルが14日日曜9時半から松浦公民館であります。実践発表や内読コンサートなどです。問い合わせ先、松浦公民館、電話 26-2001。 伊万里町長活性化ワークショップが19日金曜午後6時から伊万里町中一番館であります。講演やグループ討議などです。問い合わせ先、伊万里町中一番館内特定非営利活動法人まちづくり伊万里、電話 25-9802。 郷土研究会個人研究発表会が20日土曜2時から障害学習センターであります。問い合わせ先は障害学習センター、電話 22-1262。 伊万里梅まつりが21日日曜9時から富士の王の伊万里梅園であります。餅つき梅学習発表会、軽食販売などがあります。駐車場は混雑が予想されますので、無料送迎バスをご利用ください。問い合わせ先、 JA 伊万里営農畜産部、電話 23-5560。 司法書士による県会一斉無料法律相談会が20日土曜10時から市民センターであります。内容は不動産の相続、売買、贈与、成年後見、遺言など。相談料は無料です。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、0952-290626。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは17日水曜10時から市民図書館で、2月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みは相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、全証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。窓の断熱性能を高めるため、二重窓にしたり、ペアガラスに交換したりすると、エアコンの設定温度を下げることができます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。就活・婚活に役立つ人間力アップ講座が14日日曜2時から市民図書館であります。講師は NHK 放送アナウンサーの山田敦子さん。応募方法は電話またはメール、期限は12日まで。婚活イベントバレンタインランチ会が28日日曜10時から。参加料は無料ですが、食事代として1800円が必要です。申し込み期限18日。いずれも詳しいことは、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 へお尋ねください。パパと作ろうおうちご飯が21日日曜10時から。黒川公民館で、 対象は市内に在住する小学生とその父親または祖父です。参加料は1組500円、応募人数は10組、期限は19日まで。問い合わせ先、男女共同まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2115。 ふるさと応援寄付金特典商品返礼品を募集します。伊万里産の農林水産物など。募集期限は19日、当日消印有効です。問い合わせ先、企画政策課ふるさと応援係、電話 23-2312。 スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月20日日曜、宮古河内ダム周辺で、子どもと大人で構成する1組3、4人のグループを募集します。参加料1組2000円、期限は19日まで。詳しいことは青少年センター 23-2658 にお尋ねください。市営水道水の水質検査計画案に対する意見を募集します。期限は29日、詳しいことは水道部管理課、電話 23-5400 へお尋ねください。市ソフトボール協会28年度登録チームの受付をします。12日と13日の午後6時から8時まで。場所は国見台の協会事務所。登録料は8000円です。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 090-3737-2593。 パソコンとタブレットのシニアお困りごと相談会が25日木曜10時からと1時半から市民センターであります。募集人員は6人、期限は22日まで。問い合わせ先は NPO 法人 SIA 佐賀池田さん、電話 090-4483-2435。 就活マナー講座が22日1時15分からハローワーク伊万里であります。対象は45歳未満の求職者、在職者、学生です。募集人員5人。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-271870。 ポリテクセンター佐世保とポリテクセンター佐賀の6ヶ月コース職業訓練受講生を募集します。募集期間はいずれも3月1日まで。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-269516。 ポリテクセンター佐世保、電話 0956-583118。 初めての介護職研修会が唐津市の大地交流文化センターと佐賀市の西九州短期大学部であります。詳しいことは公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-365833 へお尋ねください。今月の行事、市民センター白駒聞き富講演会が21日日曜午後1時半から、市民会館で伊万里幼稚園発表会が13日に土曜8時45分から、自衛隊ふれあいコンサートが14日日曜2時から、市民図書館では伊万里塾第5回が図書館ホールで7日日曜1時半から、 子どもミニ上映会が上り釜のお部屋で21日日曜2時半から。休館日は8日、15日、22日、29日の月曜と25日の館内整理日です。なお11日木曜祝日は開館します。クレジットカードの番号を聞き出す不審な電話にご注意。実在する店舗の店員や銀行員をかたってクレジットカードの番号を聞き出そうとする電話がかかってきています。電話の内容は、あなたのクレジットカードを使って買い物をしている人がいます、あなたはカードを持っていますか、といったものです。このような電話はカードを騙し取る詐欺の手口とも思われます。不審な電話がかかってきても話をしないですぐに切り、最寄りの警察または消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里ハーフマラソン2016、1月11日市街地や伊万里湾大橋をめぐる伊万里ハーフマラソン2016が開催されました。全国から2700人余りの市民ランナーが参加。ハーフは 21.0975 キロ、そして10キロと3キロのコースに分かれ、初春の伊万里路を爽快に走り抜けました。このハーフと10キロは日本陸連公認コースでした。写真が載っています。各コースの先頭付近ではデッドヒートが繰り広げられています。大会に出場しガイド役の伴走者と走る視覚障害者の方の写真、そして思い思いの格好で大会を盛り上げたランナーたち、応援に駆けつけた沿道の市民の心を和ませてくれました。市民の応援がランナーを後押ししました。給水所でランナーが飲む水を準備するボランティアスタッフの様子などなど紹介されています。28年1月1日現在の人の動き、男 27,030 人、女 29,309 人、合わせて 56,339 人、前月に比べて29人減っています。なお世帯数は 22,797 世帯で、前月より14世帯減っています。これで広報伊万里2月号を終わります。
伊万里こだま会は今年発足から30年を迎えます。この度私どもの地道な活動が認められ、佐賀県知事賞を受賞いたしました。これもひとえに皆様方が辛抱強く聞いてくださったおかげです。感謝申し上げます。児玉会のメンバーは心を一つにして、耳に優しく聞きやすいテープをと試行錯誤しながら毎月皆様のお手元に届けてまいりました。新年早々の朗報を皆様と共に喜びたいと思います。本当にありがとうございました。まだまだ寒い日が続いていますが、そんな中でも梅の花が一輪二輪と咲き始めたと便りが届きました。春が少しずつ近づいてきているのでしょうね。時節柄、どうぞお体おいといくださいませ。では来月号までごきげんよう。